このところから新しい天と新しい地という題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは千年王国と白い御座の裁きという題で、御言葉に聞きました。イエス様の再臨後、悪魔は御使いによって、捕らえられ、千年の間底知れぬところに閉じ込められます。その間、地上には旧約予言のクライマックスであるメシア的王国、つまり千年王国が設立されるわけですが、そこでは裁きを行う権威を与えられたこの生徒たち、旧約の生徒たち、また十二使徒を含む教会時代の生徒たちが多くの座に座り、キリストと共に王国を治めるわけです。また大観難時代の生徒たち、これは殉教者たちも、この時生き返り、キリストと共に王になります。これが第一の復活ですね。けれども、千年の終わりにサタンは解き放されることで、地に住む人々を惑わすために出ていきます。そして海辺の砂のような数の人々が生徒たちの陣営と愛された都エルサレムとを囲むのです。彼らは大観難時代を生き延び、生きたままで千年王国に入る信者たちの子孫ですが、そこではまだ現在、罪ですね、罪の問題が解決されていないため、キリストが治める理想的な国であっても、残念ながら主と主の十字架の贖いを信じない者、罪人が起こります。しかし主はそのようにして、彼らを、人々を惑わすサタンを、反キリストと偽預言者のいる硫黄の火の燃える池、硫黄の燃える火の池ですね、地獄に投げ込み、またご自分に敵対する人々を皆天からの火で焼き殺されるわけです。それから白い御座の裁きが行われます。つまり全ての不信者に対する最後の裁きがキリストによって行われます。この時、主の御前に立つ人々は裁きを受けて地獄に投げ込まれるために生き返りますね。で、これが第二の復活です。第二の復活、彼らは数々の書物と命の書とに従って、おのおの自分の行いに応じて裁かれる。この時、海もそうです。海が死者を出すわけですが、また死者の体ですね、のある墓とハデス、死者の霊が行くところ、それらはもう必要なくなるので、この後は、死とハデスは、この時に火の池に投げ込まれる。ますが、命の書に名の記されてない者たちも皆、この火の池、地獄に投げ込まれるわけですね、この時に。で、さて、今日の21章も、前回同様、また、英語では前になっていると思いますが、という言葉で始まっています。それは前回の内容の続き、時間の順ってことですね。時間の順番ってことですが、前回の内容の続きであるということですね。もう一度一節。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないと。前回の20章の11節には、地も天もその見前から逃げ去って、跡形もなくなったとありましたが、ここでヨハネはそれに代わる新しい天と新しい地とを見ました。で、この新しいとは、時間的なもの、時間が新しいというか、新しくなったというよりも、その質的新しさのことですね。質的な新しさ。ですから、ヨハネは以前、私たちにとっては今のことですが、この以前の天と地とは、とは全く質の違う新しい天と新しい地を見たというわけですね。旧約予言のメシア的王国は、直接的には千年王国を指していて、それはエデンの園の、その状態の回復でありました。ところが、その後に来る永遠の御国は、今の世に住む私たちには、こうイメージできない、想像できない天と地であるというわけですね。あ、そんなもんかって。私たちが今、この天と地を知るものとして、あ、こういうものねって、こう、イメージできない、もう異質のものだわけですよね。そういう意味での新しさです。 で、主はこのようにおっしゃってますね。前に出ます。マタイの24章の35。マタイ24の35。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。またペテロはこのように言ってますね。第二ペテロの3章の10節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされました。神様は今の天と地を過ぎ去らせることで全く新しい天と地、新しい地とを、備えて、くださいます。ただそこには海がない、ヨハネは海を見なかった。現在その地球の約 70% は海で覆われているそうですが、その海がないということは本当に、まさに別世界と言えるでしょう。もちろんそれを悲しむ人もいると思います。海が なければね、悲しむという方もおられると思います。ただ海がノアの日の洪水、これは大きな影響ですね。ノアの日の洪水、またエジプトへの裁きとの関係性や、また前回の箇所で海がさっきも言いましたが、その中にいる死者を出したこと、多くの、ね、死者が海の中にこう、ね、沈んでるというか、もうそこに体ですよね、あるわけですけれども、そこからも分かるように、海と人間の罪、こう海が悪いって意味じゃないですよ、でもそういったところから海と人間の罪、また裁きとの関係性は否定できないですね。で、そういった意味では海がないというのは決して悪いことではない。新天新地では代わりに命の水の川、これは黙示録の22章に、一節だと思いますが、そこに記されていますが、命の水の川が用意されています。2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを 見た、ここには新しい天と新しい地の中に新しいエルサレムが据えられる様子が記されていますね。で、それは天から下ってくるというわけです。この天とは大地の天を指すこの空ですね。私たちは上を向いてその空を見て天と言ったりしますが、それやまた宇宙ですね、宇宙空間のことを第二の天、宇宙空間のことではなくて、神様のおられるところ、天の御国って言った時には宇宙の遥か彼方にとかっていうよりも、神様の御臨在、神様おられるところを指して、その天というわけですが、それは第三の天とも言いますね。パウロはこの第三の天まで引き上げられたという経験を持っていますけれども、そこにはこの聖なる都がすでに整えられているのでしょう。ですから、それが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から出て天から下ってきたわけですよね。天から もちろん下ってきたという表現からすると、その空、こういうこう、降りてくるこのイメージはそうなんですが、 でもそれは神様のおられるそのところから、第三の天からそのようにこうっていう幻をヨハネは見たわけですよね。この場合の花嫁のようにとは、花嫁がシミや傷のない真っ白なドレスを着て花婿の前に立つように、もうちょっとぐらいね、まあほとんど真っ白だからちょっとぐらいね、シミや、ね、がそのシワがあったりとかってじゃないですよね。もう本当にね、本当にそのパーフェクトなあれをイメージするわけですが、そのように新しいエルサレムが完璧な状態で現れるということでしょうね。すると御座から大きな声が出て、ヨハネは今こう 見たわけですよね。その光景を見たわけですけれども、その説明、新しい天と地、そして新しいエルサレム、その光景を見たわけですが、その説明を今度は耳で聞きます。3節4節、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。 見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであると。この御座から出る大きな声とは、まあ、これまでもそのような表現ありましたよね。御使いの 声だと思われます。その声は新しい天と地において神の幕屋、これはタバナコ、そのテントのことですね。神様が臨在されるという意味ですけれど、その神の幕屋が人と共にありますよ。神様が人と共に、テントを張ってください、一緒にいてくださるとこう言いました。つまり永遠の御国において神様は人と共に住んでくださる。今は聖霊様を通して私たちはね、共におられるという表現を使いますけれども、でも文字通りその神様が私たちと共に住んでくださるというわけです。旧約の時代は幕屋、また神殿の中の至聖所ですね。聖所と奥に幕があって、のその奥に至聖所とありました。ホーリーオブホーリーズですが、そこに神の栄光、社会なグローリーが宿ったわけですけれども、永遠の御国では神様が生徒たちと共にいてくださることで、神様の栄光は全てのそこに住む全ての民と共にあると約束されていますね。もはや創造主と被造物である私たちと隔てるものはなく、聖なる都に住む。なぜ聖なる都か、その素晴らしさ、神様が作られるものだからなんだけれども、そこに住むのも聖なる者たちなわけですよね。聖なる都に住む聖なる、全ての生徒たちは直接この素晴らしいお方、神様と交わり、その栄光、その輝き、その素晴らしさと喜びに満たされるわけです。また神様ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださいます。もちろんこれは永遠の御国でも、ね、涙することがある、でもそこに神様がおられて慰めてくださるよってね、涙を拭いてくださる、そういうことではない。その続きに、もはや死もなく、悲しみも叫びも苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるとあるように、永遠の御国ではこの罪の結果ですよね、罪の呪いであり罪の結果としての死も、悲しみも叫びも苦しみもない、そういったことですよね。もうだから涙を拭い取ってくださるというのはそういうことで、もうそこにはないんだっていうことですね。どうぞイメージしてみてください。人間関係で今悩み苦しんでいる方、肉体や心の病で苦しんでいる方、経済的困難、苦難の中で叫んでいる方、愛する人の死を悲しんでおられる方、過去の経験で今も苦しみ叫んでいる方、死への恐れを持っている方、私たちがこの世で経験するあらゆる悲しみ、あらゆる叫び、あらゆるその苦しみ、そして最後の敵、前回見ましたね、最後の敵である死も永遠の御国では存在しない。もはや罪がないからですよね。五節、すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり、真実であると。この御座についておられる方とは誰か。ヨハネは先ほどの言葉を見つかりを通して聞いたわけですが、今度は御座についておられる方がこのようにおっしゃった。それは誰か。御座についておられる方、とは父なる神様ですが、そこにはイエス様も共に座して、おられますね。そこには前回の白い御座の裁きではキリストが裁きを行われると見ましたから、ここもイエス様と理解して、良いでしょうね。その主が私はすべてを新しくすると言われるわけです。で、もう一度言いますが、ここでの新しさ、 とは質的な新しさですから、どうぞ今の続きのようには考えないでください。 今のこの、この世でのその歩みがあっての続きではなくて、もう本当に全てを新しくするって言った時には、もう本当に質的に全てが新しくされるということです。やめときましょう。栄光の体の、栄光の体ね、栄光の体のをね、皆さんイメージできます？もちろんイエス様のところから、また先週ちょっと見たところから、あ、こういうものかなとかってこうイメージはできますよね。なんだけれども実際に分かるかっていうと分からないわけですよね。分からない、体験的に知らないからですよね。けれども、それと同じようなことです。栄光の体のように今の私たちにはこの全てが新しくなるっていうことが分からないわけです。でもイエス様はご自身が忠実また真実と呼ばれる方ですよね。 Faithful and True ってありましたね、本当にイエス様は父なる神様に忠実なお方、 Faithful なお方、このお方の Faithful 忠実さのゆえに私たち罪人は不忠実であっても、この方のその忠実さのゆえに救われた、このお方が常に真実なお方であるゆえに私たちはこの方の真実のゆえに、救われたわけですけれども、そのイエス様はご自身が忠実また真実な方としてヨハネにこう命じられましたね。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実であると。6節、また言われたことは成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は渇く者には命の書の命の水の泉から与えなしに飲ませる。このアルファでありオメガ、まあこれはギリシャ語のアルファベットの最初と最後ですね。英語で言うなら A と Z なわけですけれども、このアルファとオメガ、っていうのはまあ最初で最後っていう意味ですけれども、それは神様の永遠性を意味しています。永遠性、また全能性ですね。全能であることを表しています。これは、父なる神様にも、またイエス様にも、黙示録の22章の13節に出てきますが、父なる神様にもイエス様にも使われる表現ですが、その後の私は渇く者には命の水の泉から与えなしに飲ませるというところから、イエス様と理解したら良いでしょう。イエス様は十字架においてご自身の死をもって、贖いの技を完成されるときに、あの十字架の上において、何とおっしゃいました？完了した。It is finished と言われましたが、ここではその贖いの歴史、この救いの歴史の終わりですね。もう新天地新地ですから、終わりを告げて、ことは成就した。It is done とおっしゃるわけです。そしてご自分が最初であり、最後である、つまり永遠の神、全能の神であるゆえに、乾くもの、乾いているものには、命の水の泉から値なしに、無料で、飲ませるとおっしゃってくださる。これ約束ですね。イエス様は山上の説教で、義に植え乾いているものは幸いですって。その人は満ち足りるからだとおっしゃいましたが、サマリアの女性にはこのようにおっしゃった。前に出ます。ヨハネの4章の13。14節のところ、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。また同じくヨハネの7章37節38節のところではこうおっしゃいました。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。大声ですから、もう本当に人々にこう、叫んで言われたわけですね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の 川が流れ出るようになると。イエス様を信じる者は永遠の命を受けることでその渇きが満たされます。 まあ、この今の時にはそのように満たしがある、でもまた乾くっていう中にあるわけですが、でもその満たしを通して、あ、こういうことか、天国に行った時にはこういうことかっていうのをこう先取りして経験することはできるわけですよね。でももはや天国に行った時にはその乾きはない、もう本当に乾きは癒される、潤される、満たされるわけですね。ですから7節でこう続くわけです。7節、勝利を得る者はこれらのものを相続する、私は彼の神となり彼は私の子となると。勝利を得る者とは誰か、それはイエスを神の御子と信じる者ですね。第一ヨハネ4章の5節、イエスを神の御子と信じる者、これが世に勝つ者ですよね。イエス様を信じる者はこれらのもの、つまり新しい天と新しい地、その中にある聖なる都、新しいエルサレムを相続します。そしてそれに伴う祝福を受け継ぐわけですね。ただの場所じゃない、新しい天と地行って、その都に住んでて、それだけ、その場所に移されるっていうんじゃなくて、そこに伴うその祝福を皆相続するわけです。なぜですか？その人は神の子だからですね。神の子。でも、もし神、ね、これがイエス様だったら、ね、なぜ生徒たちがね、イエス様の子供になるのかと、思わないでください。まあ、それはその表現のあれですけれども、父なる神様とキリストとは一つですね。さっき御座につくって言った時にも、もう明らかにイエス様、父とこう分ける時もありますが、イエス様と父は一つですから、そういった意味において、いやいや、それは、だったらここは、父なる神様のことだよって言って、そういうところで議論は、しないでくださいね。神の子供であるゆえに、ポイントとしては永遠の都を受け継ぐ、永遠の神であられるこのお方の子であるゆえに、すべてキリストを信じる者はこの神様の御臨在、主が共におられること、そしてその栄光ですよね。その栄光って言ったら輝き、素晴らしさであるわけですが、その栄光と祝福、永遠の命、その祝福に預かるわけです。ところが、八節ですよね。八節。しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死であると。この人々とは誰のことか。それはすべての不信者、罪人のことですね。もちろん私たちは知っています。私たちを含む、今ですよ、私たちを含むすべての人が罪人であると。神の前に罪人であると。でも今見たように、その前に見たように、イエス様を神の御子と信じる者は、イエス様の、私じゃないですよ、イエス様の成し遂げられた十字架の贖いの、御業の、によって罪許されて、義と認められる。ライチャスなものとして認められる。それは今も言ったように、私が、もう完全なものになる、正しいものになるではなくって、イエス様の完全さ、ね、イエス様は罪のないって言った時には、死に至るまで父なる神様に従順に従われたわけですよね。この父の義の要求といいますが、私たちに対して、本当は私たちに対して父なる神様求めておられるんだけど、誰もその義の要求を満足させることはできない。でもイエス様は死に至るまで完璧に罪を犯すことのなく父なる神様の御心を行われた。ゆえに、このお方の正しさを私たちはこのイエス様への信仰によって着せていただくわけです。イエス様の十字架の死によって罪は許されるし、じゃあその後自分で正しさをね、証明しないといけないのかではなくって、イエス様はもうすでに成し遂げられたその完全な歩み、そのライチャスネスを私たちに着せてくださるわけですね。ですから、私、救われるために私たちができることっていうのは、あ、じゃあ、何か頑張ります。もっと、聖書勉強したらとか、いい人になったらとかではなくって、 自分が罪人であることを認めて神の前にですよ、誰かと他の人と比べてである神様の前に、私は罪人です、自分は自己中心なものです、愚かなものです、高ぶるものですと、神を神とせず自分を神のように考えているものです、その罪人であることを認めて義なるお方、神の救い主イエス・キリストを信じることですね。これが私たちにできることであり、最高の最大のことであり、そのようにして私たちはイエス様によって救われる。でもイエス様を信じない者、彼を拒む者は、それが恐れから来る臆病さであれ、不信仰であり、あれ、憎むべきことであれ、人を殺すこと、不貧困、魔術、偶像礼拝や偽りであれ、その罪がそのまま残るゆえに、許されてないからですよね、そのまま残るゆえに、キリストによる白い御座の裁き、先週みたいにそれを、裁きを受けて、最後の裁きを受けて、人異様との燃える池、つまり永遠の地獄に投げ込まれる。そしてそれが第二の死だと見ました。ですから救われるために今日という日、機会が与えられている、チャンスは、今日も与えられています。うちにイエス様を信じなくてはいけない、すべての人が信じなくてはいけない、以前信じてたではなくて今信じなくてはいけない。明日もあるという保証はどこにもないからです。またその時が来てから慌てて信じようとしてもダメなわけです。というのは、信じるというのは信頼することだからですね。信じるってのは、はい信じた、あ、じゃあもうこれで終わりじゃなくって、信じて信頼し続けることだからですね。切符さえあれば、何かこの切符さえあれば天国に行けるよと、信仰を何かもののように、そういった表現をしますよ。天国への切符とかって表現をするんだけれども、でもそれを何かもののように考えている人もおられるかもしれませんけれども、それはリレーションシップ、つまり誠の神との生きた交わりですね。生きた交わりであり、関係なわけです。ですから永遠の御国では、神様が、ね、これを与えてくれる。ね、天国、新しい天と新しい地をあれして、ね、あなたが、この世で達成できなかった、得ることもできなかった、これをね、本当にあなたのために全部準備してくれて、じゃあさよならって言って、どっか行かれる、じゃないわけですよね。そんなこと書いてない。じゃなくって、ね、永遠の御国では、神様が共に住んでくださる。これが約束なわけです。栄光の主が共にいてくださる。そしてそれが何よりの祝福であり、素晴らしいこと、輝きであるわけですよね。ですからこれはリレーションシップなわけで、信頼なわけです。信仰というのは信頼することであり、また同時に愛することですよね。神様を、イエス様を愛すること。皆さん、あなたは今日そのようにイエス様のことを知っておられますか？いつも言うことですが、人間の場合でも、ね、知らない人、まあ、騙されたりするんですけどね、いい人のふりをして来られると騙されたりしますが、でもね、本当に誰かを信頼する、知らない人を、信頼することできますか？私たちクリスチャンが、ね、信仰者が、キリストの福音を語り続ける、述べ伝え続ける理由はここにあります。なぜならば、それは私たち罪人のために十字架にかかって、あなたのために十字架にかかって死なれ、苦しんで死なれ、蘇られた方、イエス様を述べ伝えることだからですね。何かじゃなくて、このお方を述べ伝えることだからです。ですから私たちがこのお方を知らなければ、信頼してなければ、愛してなければ、この方を本当の意味で伝えることはできない。噂では聞いてるけど、で伝えることはできますよ。でもそれは他の人から見たら、本当にあなたイエス様のこと知ってんの？神様とリレーションシップあるのって突っ込まれた時に、私たちはいやーっては困るわけです。偽物だってわかるわけです。その人が信じてないっていうのはわかる。だから私たちは、毎日自分自身に福音を語る必要があるし、イエス様の素晴らしさに満たされるならば、知るならば、それを述べ伝えずにはおられない。イエス様を救い主と信じる者は皆罪許され、永遠の命を受けて神の子供とされます。それは神の資産、 神様のそのも、神様の支配されその資産ですよね、永遠の御国を神の子である私たちが相続するためですね。これも全部リレーションシップです。父と子の長子であるイエス様と私たちとの関係ですね。現在、先の祈りでも触れましたが、イスラエルとパレスチナ、今ハマスとのその間の、ね、緊張がかなり高まっていますが、それがすぐに落ち着くのか、少しだったら落ち着くのか、それともさらに拡大してもう大きな戦争を、発展していくかは分かりません。ただ旧約聖書や、旧約聖書また黙示録の予言に詳しい人たちの 中には、この教会の景挙ですね、私たち今学んでいるように景挙引き上げるラプチャーと、それに続く大観覧時代が近づいていると見ている人が少なくないですね。もちろんそれがいつであるとは 誰も言いません。何月何日とかそういうのは誰も言わない。ただそういう世の中で起きていること、またイスラエルに関して今起こっていること、急にどうと来ているわけですけれども、それ背後にいろんな理由があったとしてもね、主権者なる神様が語られた通りにどんどんどんどんそっちのステージ、セットアップはどんどん整っていってるわけですよね。それがいつ起こってもおかしくない時代に私たちは生きています。あなたは今日イエス様にお会いする準備ができていますか？いやいや、そう言っても、まだ来ないだろうって、どうぞ鷹をくくらないでください。本当にわからない。って言った時には、今日かもしれないわけですよね。明日かもしれないって言った時に、私からの皆さんへの質問は、イエス様にお会いする準備ができていますか？花婿なるキリストが、迎えに来られた時に、ね、って今ですかっていうのを、そんな反応見たくないですよね。花婿、もしあなたが花婿でね、花嫁を迎えにいた時に、むしろ喜びにあふれてもう準備が整っていたっていうね、その花嫁のように出会ってほしいわけですよね。そのように目を覚まして、あなたは今日イエス様を待ち望んでおられるでしょうか。それがあなたのイエス様への信仰、信頼、愛を表していることでしょう。旧約聖書におけるメシア予言が、初臨のイエス様、最初に来られたイエス様においてことごとく成就したように、終末の予言や黙示録の予言もすべて成就します。再臨のキリストはご自分を愛し信頼して、待つ者の救いの完成のために、私たちの救いの完成のため、また信じない者に対する裁きを行うために戻ってこられるのです。その時主から信仰を認められるね、このお方によって、信仰信頼を認められる人はなんと幸いなことでしょう。彼らはこれらのものを、私たちはこれらのものを相続するけれども、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけと主から言われる人は、火と硫黄との燃える池とその中にある分を受け継ぐ。その中にある分って何ですか？神様、この恵みの首都の分離ですよね。永遠の分離。そして昼も夜も休みなく永遠に苦しむこと。それが地獄でのその人の受ける分ですよね。皆さん、そこに行きたいですか？いやいや、私たちはイエス様を信じる者として、このお方に信頼し、このお方の御言葉に聞き、このお方のその御国を、約束を信じて御国を待ち望み、共に、この天の御国、新しい天と新しい地を相続させていただこうではありませんか。最後に、ヘブル書の12章、22節から25節をお読みして、お祈りしたいと思います。前には箇所だけ出ます。ヘブル書の12章の22節から25節。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。 なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を逃れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。お祈りしましょう。